ありがとうございます。ちょっと準備の方をさせてください。今日はパワーポイントを使って説教をしたいと思います。私にとっては初めてパワーポイントを使って説教をするんです。これからは説教ということで聖書から、皆さんと一緒に学んでいきたいなと思います。
ね、楽しい。
出てます。今日の説教のタイトルはバリューエブルライフ、価値ある人生ということです。はい、価値ある人生。すいませんね。はい。価値ある人生。
楽しい。
皆さん、価値ある人生と聞いて、どういうイメージを持つでしょうか。価値のない人生を送りたいと思っている人はいないはずです。はい。皆さんは、この人生で、やはり何か価値を見出したい。価値を持って、価値のある人生を送りたいと思っていらっしゃるんじゃないかなと思います。早速ですが、皆さんにとって一番大切なものって何でしょうか。自分の人生をかけてでも大切にしたい、そういうものってあるでしょうか。他の人にどう思われたって構わない、これさえあればいい、たとえ自分がどうなろうともなりふり構わず成し遂げたい、そういうものはあるでしょうか。聖書のとても有名な聖句をここで読みたいと思います。ヨハネの福音書10章の11節から15節、前にも出てますのでどうぞそちらの方をご覧になってください。ヨハネの福音書10章11節から15節。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。この聖句、皆さんどうでしょうか。これはイエスが語った言葉です。天のお父さんである神様と、そしてイエスの関係、またイエスと私たちの関係について話しています。これはイエスが羊飼いという職業だったという話ではありませんね。イエスは30歳から宣教を始めるんですが、その前は大工でした。なのでこれは別に職業について話しているのではなくて、むしろイエスは羊飼いとして、羊飼いと羊という例えを使いまして、イエスと私たち、また神様と私たちの関係について語っています。イエスにとって私たちは羊、イエスと同じ愛で神様も私たちを愛してくれています。私は羊のために命を捨てる、そう書いてありますが、聖書は別に命を落とすことを正しいと言っているわけではありません。他の聖句では全財産を貧しい人のために使い尽くそうとも、心をとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もないと書いてある箇所もあります。ここでイエスは何を言おうとしているのでしょうか。命を捨てても良いほどに友達を愛する心とその態度について話しているのだと私は思います。 皆様にとっては羊は誰でしょうか。僕の友達にですね、実は消防署で働く友達がいます、はい。彼は筋肉ムキムキでですね、何度も一緒に遊んだり教会にも足を運んでくれています。皆さんも知っている方もいると思うんですが、一度僕は彼と仲良くなりたくてですね、彼の職場に足を運びました。そこには実際使っている消防車があったり、砲車、はしご車があったりして、とってもかっこよかったんですね。なんか自分が幼稚園の頃に戻ったみたいになって、すごくワクワクしました。ピカピカでかっこよくて、本当にこれが動いてるんだと思うと、すごいドキドキワクワクしました。彼の同僚ともあったんですけど、すごく真面目そうで、なんか誠実そうで、かっこいいなと思いました。男って感じですよねすっかりこう幼稚園の頃に戻ってしまって、すごいはしゃいでいたんですけれども、ふと目線をですね、脇にそらすと、そこには実際に使われているヘルメットとか、あのジャケットがありました。僕はあそこで着替えるのって彼に聞いたら、そうだよ、ベルが鳴ったらあそこで大急ぎで着替えて現場に行くんだ、もしかしたらこの瞬間でも鳴ったらそうするんだよと言っていました。彼は笑顔でそれを語っていました。すごい白い歯が印象的でした僕は胸が熱くなりましたね、それを聞いて。でも同時に浮かれていた自分の頭がスーッと冷静になっていくのを感じました。この人はマジだ、この人は本気で人のために命を懸けて働いている人だ。今この瞬間でも彼は要請があれば飛んでいって着替えて人を助けるために火の中に飛び込んでいきます。もしかしたら、そんなことは本当に考えたくもないし、彼はそれを望んでいるわけではないですけれども、ここで会うのが最後という可能性もあるわけです。誰かのために命をかけて働いている人を見ると、私たちは心を動かされます。でも自分がそのように生きるのはどうでしょう。あなたにとって自分の命を捨ててまでも、捨てても良いほどに愛する人は誰でしょう。イエスは愛するその態度で世界をひっくり返しました。イエスは罪を犯さなかったのに、自分自身を顧みず、友の罪が許されるために自ら十字架にかかっていきました。目の前の愛する弟子たちのために、自分を裏切る弟子のために、自分を妬み裁判にかける祭司たちのために、自分を十字架に縛りつけ今この瞬間釘を刺す兵士のためにも彼は祈りました。その他全ての人のために、私のために、そしてここにいる皆さんのために。十字架はその当時はただの死刑の処刑の道具でした。ですが今は愛の象徴です。病院のマークでもありますし、多くの人がイヤリングやデザインで十字架を身につけます。それはどうしてでしょうか。あなたがもう一人ではないこと、イエスが死んでも十字架にかかってまでも愛されたものであるということを象徴するためではないでしょうか。イエスの生き方は2000年間、国を超え、文化を超え、人種の壁を超えて世界を動かしました。イエスの愛を知った人の人生は大きく変わります。ここで一人の方を紹介したいんですが、ダミアン神父という方をご存知でしょうか。彼はですね、1840年1月の3日、ベルギーの ベルギーの生まれなんですね。ベルギーの農家で7人兄弟の末っ子として生まれたそうです。兄や姉の影響で神様と出会って大学で哲学と神学を学びました。1863年彼が23歳の頃にまだ学生でしたが、彼はハワイへ宣教者として派遣されます。その当時ハワイではハンセン病患者を世話する人がいませんでした。ハンセン病と聞いて若い人はちょっと聞いたことないなという方もいらっしゃるかもしれませんが、その現在では治療法が確立されているのでもう治る病気なのですが、その当時は有効な治療法がなく不治の病として患者たちはハンセン病だと判断が下ると、そのままこのハワイではモロカイ島っていう島ですね、その島に搬送されて、そこで誰にも世話されずに死んでいくという状況でした。これを知ったダミアン神父は決断してモロカイ島への派遣を願います。許されて単身患者のもとへ向かいました。ハンセン病患者以外の人で常駐するために島に向かうのは彼が初めてでした。当時モロカイ島の隔離地には800人のハンセン病患者が隔離され、その中で年間142人もの人が死亡していくという状況だったんです。1873年モロカイ島へ赴任したダミアン神父は患者たちの荒廃した生活環境の整備から始めました。やがて世論が追いついてきて、ダミアンをモロカイの英雄といって注目し始めると、義援金が集まりモロカイ島の環境設備は進みました。1873年にはダミアン神父自身もハンセン病を患います。それからはハンセン病を患った者として引き続きモロカイ島のために尽くし、1889年4月15日49歳で彼は亡くなりました。彼がモロカイ島へ行かなかったら救われない命がありました。彼が行かなかったら癒されない心がありました。社会からまた世間から家族からも隔離されて捨てられたと感じた人たちが多くいたと思います。そのまま死んでいった人たちが多くいたのではないでしょうか。ダミアン神父が来てくれた時、彼は皮膚にも本当に触って、その時に感じた慈しみはもし彼が行かなかったらないものなんです。彼は自分の命を捨てるほどに愛しました。少しここで自分の話をさせてください。私は福岡の教会で聖書と出会いました。自分を捨てて福岡に教会を建ててくれた人たちがいなかったら、またたとえ苦しくてもそこに居続けてくれた人がいなかったら、今の僕はここにいません。自分を顧みずに本当に友のために、まだ見ぬ友のためにも命を捨ててくれた人のおかげで、私は今ここでこうして話をすることができます。私は2010年の7月ここのこのバプテスマ僧でバプテスマを受けてイエスの弟子となりました。そのバプテスマを受ける2ヶ月前に、実は私はあの劇団四季というミュージカルカンパニーを突然クビになりました。突然こうクビになるというのはこの業界のことなので別段、驚くことではないんですが、でも結構ショック、本当にショックでした。どうしてかというと、僕はその日、次の日から何をしたらいいかわからなかったんですね。 まあ、荷物をまとめて、もう解雇です。荷物をまとめて、今日中に出てってください。明日から来なくて結構です。で僕は生きている意味を見失いました。以前の私は本当に自分のために生きていました。自分のやりたいことをするために生きていました。私が高校3年生の時にある中学校の同級生が交通事故で亡くなりました。それをきっかけに私はますます自分のことをやる人生を歩んできました。高校3年生の時にもう今までの進路を大きく変えて芸能界の世界に行くことを決めました。音大受験をしてから行こうと思ったんですが、音大入ってから行こうと思ったんですけど、そこに2回失敗しました。2浪して、悩んだ私はニューヨークに行って、もうミュージカルをいっぱいいっぱい見たんですね。で、ミュージカルを見た後に、私は大学に行くんじゃなくて、そのままミュージカルカンパニーに入ろう。それで劇団四季の研究所を受けて、そこに取っていただいて、二十歳の時です。それから6年半、私は劇団四季で多くのミュージカルに出ました。必死に食らいつきながら、ライオンキングだったり、ウエストサイドストーリー、コーラスライン、またファミリーミュージカルに出させていただきました。私は夢を叶えても、私の心はどこか虚しくて、何度か真剣に女性と交際したこともありましたが、すべてうまくいきませんでした。その時に私は福岡で聖書と出会いました。イエスを学べば愛を学べるとした私は、愛を知りたい、そのような動機で聖書を学び始めました。その頃も式にまだ属していたので、仕事のために途切れ途切れになりながら約5ヶ月間なんとか聖書を勉強していた状態です。その時に会社から急に解雇されました。本当に会社をクビになって初めて自分の能力に全く自信が持てなくなり、その時に僕は自分という形成しているものが壊れていくのを感じましたね。自分というもののために生きていたのに、自分が何をやりたくて、何が好きで、何のために生きているか、本当に分からなくなってしまったんです。こう急に地面が崩れ落ちて、本当に引っこ抜かれるような思いをして、今でもそれは鮮明に覚えています。私はハッとしました。このままではいけない。態度を改めて、聖書を読み始めました。自分自身の生き方を本当に変えることは簡単ではなかったですし、それに付き添って本当に僕に聖書を教えてくれる人も大変だったと思うんですが、なんとか2ヶ月後に本当にこの聖書を土台にしていきたい、もう自分自身のために生きるのはやめたい、神様のためだけに生きたいと思ってバプテスマを受けることができました。今ではそのクビになった経験も神様に感謝しています。以前の私でしたら、本心から人のために何かしたいと思うことはなかったでしょう。私は人生で本当に大切なもの、価値のあるものを知ることができました。去年もっと神様のために働きたい、そう思ってよりフレキシブルな仕事を探すために、私は4年間勤めていたディズニーのディズニーダンサーという仕事を辞めました。ですが、どこか自分の夢を捨てきれずに中途半端だったと思います。今年自分の役者としての夢よりも神様の夢、そしてまだ見ぬ僕と同じように人生で苦しみ聖書を知りたいと思っている人のために時間を作りたいと思い、たくさんの仕事を断りました。本当にその断る中でも、私はそれの作業を自分がいやいややっていることに 気づかされました。神様よりもまだ自分のことを考えている自分が本当に哀れでした。大きな悔い改めがあり、今では何でもやらせていただきたいという心に変えられています。この業界で誘っていただいた仕事を断ることはとてもリスクがあります。僕自身、人の期待や好意を裏切るまたは断ることはとても怖く辛かったです。しかし今ではその決断ができたことは自分にとっても嬉しく思っています。そして御心によってですが、恵みで与えられたことですが、1年と10ヶ月ぶりにまたこの教会でパートタイムとして働かせていただくことができます。もう一度パートタイムに挑戦しようと思っています。先日母にその話をしたら案の定ものすごく反対されました。誰もが人にいいことをしたいと思っているのではないでしょうか。価値あることのために人生を使いたい、そう思っている。しかし自分しか愛せない、そのような牢獄に閉じ込められているのではないでしょうか。神様だけがそこから出してくれます。イエスの模範が私自身をその牢獄から解放してくれました。あなたが同じように誰かを愛さなければ、イエスと同じように誰かを愛さなければ達成されないものがあります。あなたが同じ愛で愛したときに初めて伝わる人たちがいます。訪問者の皆さん、あなたにとって本当に価値ある人生とは何でしょうか。何を人生で追い求めていますか。自分を捨ててもいいほどに愛する関係はありますか。神の愛を知ることで人生は変わります。ぜひ聖書を読んでください。そして今読んでらっしゃる方は引き続き学んでほしいと思います。本当に価値のある人生を見つけられます。謙虚に何を知りたいか悩んでいることを勇気を持って話してみてください。そしてクリスチャンの皆さん、あなたの友は、あなたの羊は誰でしょう。その人のために命を捨ててもいいほどにその人を愛しているでしょうか。愛された愛で愛しましょう。イエスは私たちのために命を捨ててくれました。大胆になれない原因は何でしょうか。また一番捨てがたいものは何でしょうか。それを手放して悔い改めていきましょう。そして神様が約束する本当に価値のある人生を生きていきましょう。聞いてくださってありがとうございました。